どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に復活され蘇られたイエス様に期待しながら御言葉に行きたいと思います。もう知っている方も多いと思いますけれども、風の響きの第3週の77曲が選ばれまして、ありがとうございます、感謝します。ちょっとすいませんね、御声新聞にですね、昨日じゃなくてその前の土曜日、昨日の一つ前の土曜日の日に77曲選ばれまして、御声新聞の3面のここに出ています、77曲ね。でこの中で去年は長崎教会から純子さんのアドナイロイって1曲台が選ばれたんです。今年は2曲、一つは喜びちゃんが作りました、なんだっけ、喜びの風だったかな、そういう賛否が入ったんですね。まだ私聞いたことないんですけど今度は披露してもらおうと思いますけど、もう一つは木原ヨハネ君と直塚さんが作られた合作で作られた世界、何回か歌われましたね。僕らは生きてるとこんな感じやね。太陽が明日昇るっていう、ああいう歌ですね。ね、だからそれを作ってください。またこれも再来週ぐらいに披露してもらおうと思ってますけれども、それから九州からはですね、詩編で、詩編8編を、小須田ゆりかさん、福岡の小須田牧師の奥様ですね、それから瀬野口彩さんが、この前、詩編56編で、次は詩編57編で入ってます。それと、ですね、もう一曲ですね、入ってるんですね、歌い続けようっていう、これは小渕陽子ちゃんが歌って応募したんですけど、作ったのは瀬野口彩さんなんですけど、それが通っておりますね。それとですね、あと、宮崎の南香南さんが作られた、主の愛を受けてかな、では全部で6曲九州からは入りました。まあ、もっとですね、たくさん入っていくようにこれからまた来年はですね、2曲と言わず3曲4曲5曲10曲とね、十字架の賛美と天国の賛美がね、開かれて入っていけばいいなと思ってますので、ぜひ皆さんもね、サイン作ってほしいです。まあ、10月の半ば20日ぐらいに歌手ができて、11月に CD ができるということですから、また皆さんぜひ新しい賛美を覚えて新しい歌を歌っていきたいというふうに思います。それとともにですね、先週の前の先週、先々週ですね、八代と鹿児島に行く予定だったのは台風が来て全く全て運休になっていけなかったんで、で、まあ、聞いたら帰りをしてほしいことで8月31日月曜日だったんですけれども、八代と鹿児島に行ってまいりました。で、鹿児島行ったらですね、いつも礼拝している場所で、正解の場所は月曜日休みなので礼拝している場所だったんですけれども、嬉しいことがあってですね、長崎でのオンラインを時々されている鹿児島に、まあ、南鹿児島の薩摩の方にいらっしゃる方なんですけれども、一回泉にも来られたことがあるんですけど、その方がご夫妻でその正解まで来られまして、で泉にいらっしゃる野見山さんのあとお姉さん前平さんとしてるんですけど、その方も一緒に連れてこられて、だ前平さんは初めて鹿児島に来られたんですけど、来られたんですね。それとあとは嬉しかったのは、2年間ですね、2年間鹿児島のゴスペル教室にずっと来てたんですけど、礼拝とか教会には決して来なかった人なんです ね。その方が来られたんですね。でその方は実は10年前ぐらいまでエホバの証人に行ってて、でおかしいと思って脱退したんですって、辞めたんですそれを。そしてその後ゴスペルに触れて来たいんだけれども、ちょっと怖くて2、3ヶ月迷った末に勇気を持って来たらよかったんで、でも教会はちょっとやっぱり怖くて、2年間ゴスペルにはずっと忠実に来て歌ったんだけど、安田家のともほとんど全部歌います。でも教会は怖かった、来なかったけど、今回初めて聖会に来られまして、で一緒に大きな声で風の響きを歌っておりまして、でメッセージしたらですね、真剣に聞いておられましてですね、笑ったり泣いたりしながら聞いておりまして、最後はお祈りの時もあって本当に喜んで帰られまして、あ、よかったなと思いましたね。2年間こう巻いてきた種がついにね、刈り取られた時が来たと。今日礼拝来てるといいなと思いますけれども、まあそれがありました。だから4人世界に来たんですね。でやはりなんか新しい波が来てるなということを思います。で先々週行った大分の話もしましたけど、その他教会の牧師さんが来られたんですけど、それだけじゃなくて教会の方がなんかすごく良かったらしくて、向井牧師からわざわざメールをもらってですね、なんか今までになくその聖霊の働きが強くなってきていることを覚えます。だからぜひ皆さんもね、主に期待してあげたいというふうに思います、ね、さてそれで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、マルコの福音書の、12章のところを開いていきましたけど、これは、まあ、いわゆる献金のお話のところなんですけれども、ここは、たくさんすればいいということではない、ね、大切なのはその、まあ、捧げる心とか姿勢ということなんですけれども、ちょっと、ね、見てみますね。41節から、はい、出してくださいますか。あ、 切れちゃった見事ですね、御言葉がじゃあこちらで読みしますね。41節から、それからイエスは献金箱に向かって、あれは映せる、映せれる、映せるようになってる、あ、それやってたんですね。そうかそう、いや、映らないって言ったからそっちをしようと思ったけど。ちょっとだけすいません、説教に入る前に、ここから、福島県の郡山市に、ついにファミリーホームの土地が買えまして、そして建物も建ちまして、8月27日に受け渡しが完了しました。政府の方は、国とか県とか政府は、今まであれだったんですよ、本当に建物を建てたので、いっぺんに対価を翻って、ものすごく積極的にやってくださって、認可はかなり早く終わりそうです。結局、まだ建物がない時とかはね、本気かなって感じだったんでしょうけど、建物が建ったので、全然態度が変わりまして、もうすごく喜んでくださって積極的です。だから認可はそう遠くのうちにおると思います。あとは子供を迎えて、ちゃんと働き人っていうか、ちゃんと資格を持った、日本ですから資格を持った働き人がつくと、正式にスタートしますので、続けておいてください。こういうとこ皆さんの献金で与えられたところで、ちょっと見ていただきたいと思います。そんな長くないので、福島県郡山市に与えられた、ファミリーホームですね。 これから家具とか、備品ですね、家具とかを買わないといけませんので、まあ、300万ぐらいかかるんですけど、そのお金はもうすでにあります、うん、ただいろんなものを作ってそれで認可をもらって子供を受け入れたらスタートということですね。土地と建物だけで7000万ぐらい買ってますけど、これ全部献金です。だから本当に神様にね、もう一度感謝をしたいと思います。一言お祈りをしますね。天のお父様、あなたが言葉をくださって、東日本大震災の後に、個人を最初は、児童養護施設でしたけれども、政府や国の方針で、小規模型ということでファミリーホームになりましたが、ファミリーホームの土地を与えてくださり、建物を建てることができ完成したことをありがとうございます。政府や国も非常に、好意的になり積極的になってくださって、認可をあなたが与えてくださり、さらに子どもたちが導かれ、ワーカーが与えられて、このファミリーホームが速やかにスタートできるように導いてください。またこれ はあくまで初めてのスタートですから、たくさんのファミリーホームができて、今回の震災で本当に、両親を失った子や、また非常に困難な状況になり子どもたちが、導かれてきて、心も体も人生も取り戻すことができるように導いてくださることにいたします。また郡山だけではなく、日本中にいろんな意味で傷んでいる子がいますので、世界とともに日本にもたくさんのファミリーホームを作っていくことができるように、さらに導いてくださることをお願いいたします。主がここまで導いてくださったことを感謝します。ありがとうございます。さらにあなたがこれを完成し導いてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主の栄光を返しましょう。ハレルヤ。感謝します。また今年もコンサートをすると思いますけれども、チャリティーでやったコンサートのいくらかはカンボジアに送ってますけど、いくらかはこちらに送ってますのでね、まあ、そういうのが集まってこうやってできているので、本当に嬉しく思います、ね。神様に感謝しています。それで今日のセッションに入っていきたいと思いますけれども、ちょっと待てばつながるよね。はい、御言葉に、はい、御言葉をお願いします。はいはい、でこれはこちらですね。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々は献金箱で金を投げ入れる様子を見とられた。ラッパみたいになっててですね、そこにこう金はなくなってですね、でいくつかあるんですけれども、そこに多くの金持ちが大金を投げ入れたと、まあ、お金持ちの人は、まあ、たくさんの金を投げ入れていたと、まあ、100万円とか10万円とか、たまに多いこと言いましょうかね、1000万円とかね、まあ、お金持ちが投げ入れたと。ところがそこへ一人の貧しい山が来て、レプタ銅貨を2つ投げ入れたと。レプタというのは最初のお金の単位です、当時の。まあ、だから日本だったら1円って、それで、そう言っていいのかどうかちょっとわかりませんけど、デナリっていうのがありますけど、デナリの128分の1。128分の1なんで、1レプタ。で、それ2つだから2レプタ。それは1コトラントに当たる。まあ、当たり前ですけど、1レプタが128分の1だから、1コトラントは2つだから、64分の1なんですね。ちょっと単価いっぱいあってめんどくさいでしょうけど、ね、だからすごくわずかってことです。わずかです。本当にわずかですけど、まあ、2つ投げ入れた。そしてイエス様が言ったのは、するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われたと。弟子たちを呼び寄せて言われたことはとっても大事なことだと思うんですね。何か言ったら、誠に、誠にというのはアーメンということです。とっても大事なことを話すときですね。よく聞きなさいよって言います。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは、献金箱に投げれた、どの人よりもたくさん投げ入れましたと。お金持ちがたくさん入れたけど、それよりも多いんだ。どうしてか。皆は、あり余る中から投げ入れたのに。まあ、あり余る中から投げ入れたんですね。一遍こういうふうに言ってみたいですね。ね、あり余る中から投げ入れたのに、ね、この女は乏しい中から、あるだけを全部、生活費の全部を投げたからです。こう言ったわけですね。だみんなはあり余る中から投げ入れた。たくさん入れていても、実は他にもいっぱい余ってると。この人は、わずかかもしれないけど、全部を投げ入れたんだ。まあ、あとはないんだ。全部投げ入れたんだ。だからこの人は誰よりも多いんだと言ったんですね。で、続けてください。ね、まあ、これはいい。あ、これはすいません。次のことですね。そこまで。ごめんなさい。で、今のところで大事なことはですね、まあ、だから、よく説教されることは、その大切なことは、こう、本当に、神様に対する心とか姿勢が大事だということ。額の問題じゃないということですね。それは、ま、正しいんです。合ってるんです。しかし、間違えてほしくないのは、ここは、お金は少なくてもいいんですよということを説教してるんじゃありません。書いてありません。よく間違えるんですね。いや、だから額の大小じゃない。お金は少なくてもいいんだ。心がこもっていればって言うんですけども、それはすり替えです。心がこもっていたら少なくなりません。心がこもっていたら自分のできる精一杯を下げます。いいですか？額が多ければいいって言ってないんですよ。これ間違いないですね。額が多ければっていくってこと言ってるんじゃないですけども、問題は、その額の大きい少ないじゃないけれども、本当にその自分の この生活費の全部、それを投げ入れたからよかったんですね。でこのところのキーワードは生活費の全部、ね、ここなんですね。 全てを捧げたから素晴らしかったんです。でこの人は明日からどうやって生きていくんでしょう。普通なら心配しますよね。でも全部捧げたのは、まあ、ないと捧げやすいという人もいるかもしれませんが、しかしこれはないかったら明日から神が支えてください、神様により頼んで生きていくっていう、神により頼もうとしているその姿勢をすごく喜ばれてるんですね。でもね、ただここね、どうも日本ではね、なんかね、すり替えられるんですね。いや、少なくてもいいんだって、額の大小じゃないんだっていう、そこばっかり説教されるんです。でも違います。皆さんが愛する子供のために、精一杯のお金をかけて教育をしようとする。お金がないのに、受験生になったら塾に行かせようとする一般の人たちは。もう、切り詰めてても、多くの場合そうですね。それなかったら、お金をそのために割くわけでしょ。痛みを負っても、他のを割いても割くんでしょ。大事なものを切り裂いても裂くんでしょ。それなかったらそこを本当に愛を持ってるから大切だと思ってるからですね。で、すごく大事なことはそこなんですね。で、今日ね、3つに分けてお話をします。今日はここだけじゃなくて、ちょっといろんなセッションがちょっと開けて、今日は捧げるってことを学びたいんですけども、あ、礼拝もね、皆さんね、礼拝を通してたくさん祝福を受けるんです。でも礼拝は本来捧げるときなんです。これね、ちょっと語っておきたい。礼拝は本来捧げるときなんです。賛美を捧げる神様に。献金というのはお金を捧げる、心を込めて捧げる。で、もちろん生産を通して私たちは十字架の恵みを受け、御言葉を通して神から語りを受けますが、礼拝の中心は受けることによって捧げることなんです。東殿の結果として神様は豊かに与えてくださいます。私が捧げたら私たちが捧げた以上に豊かに与えてくださいます。結果としては礼拝を通してたくさん受けるんです。溢れるほど受けるんですが、それは結果であって中心は捧げるのが礼拝なんです。ここね、間違えないでください。礼拝を受けるときじゃないの。本来捧げるときなんです。で、結果として神様は捧げたら、溢れるほどにこう与えてくださるから結果としてたくさん受けるけど、中心は捧げることなんですね。これ覚えてほしいんですね。でね、今日3つ見ていきますが、まず、わかりやすいから献金でね。で、献金っていうときに、献金の一番最初の一歩目の基準、一歩目は何かって言ったらね、はい、マラキ書いきましょう。10分の1献金ですね。マラキ書。マラキ書の3章。あれ、出してくださったんだけど、さっき。第一礼拝ではないですかね。マラキ書の3章の8節から、12節までなんですね。ありますかね。マラキ書の3章の8節から12節、聖書を開く方はね、新約聖書のマタイの福音書を開いてね、2、3ページ戻るといいんです。旧約聖書の最後、マタイを開いて2、3ページに戻るとマラキ書です。マラキ書の3章の8節から、はい。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方はそのものを盗んでると、盗んでるって言ったんですね。で、しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。盗んでませんよって言ったんで、神様言ったん、それは十分の一と奉納物によってだよと。十分の一と奉納物をやらないと盗んだことになると。あなた方は呪いを受けていると。厳しい言葉ですね。呪いを受けていると。あなた方は私のものを盗んでいる、このため全体が盗んでいると。まあ、当時イスラエルでは十分の一をちゃんとしてなかったんでしょうね。だから民みんなが盗んでて、それは呪いだって厳しい言葉ですね。で、10節、十分の一をことごとく宝物蔵、まあ、ちょっと違うけど、まあ、新約的に言えば、まあ、教会と取ってもいいと思います。ちょっと違いますけどね。で、携えてきて私の家の食物とせよ、神様の家の食物とせよ、こうして私を試してみようと書いてあるんです。でね、聖書の中で神は試しちゃいけないんです。神を試しちゃいけないって書いてある。ただ一つだけ試していいのがここなんですよ。十分の一の捧げ物だけは試していいって書いてある。試してみようって書いてあるんですね。で、万軍の主を抑える、私があなた方のために天の窓を開き、天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなたにするかどうかを試してみよう。十分の一を下げたら、私があなたを祝福するかどうか試してごらんと言ってるんですね。そしてさらに、私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにすると。守りますと。畑のブドウの木が不作にならないようにすると。万軍の主を抑えると。必ず祝福すると、ね。こういうことを言ってるんですね。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方は喜びの地となるからだと番組の主は抑えると。つまり、十分の一をしないのは盗んでることだと。十分の一は神のものなんですよと。これは十分の一はね、実は献金というのも十分の一返金という人なんですけど、本来神のものを神に返すんですよってことなんですね。さて、そうは言ってもですね、1000円なら100円、1万円なら1000円、このあたりまではいいんですけど、10万円だと1万円、100万円だと10万円、1000万だと100万円になるわけですね。この十分の一を下げるということに関してですね、余裕があるときはいいんですけれども、厳しくなってくると十分の一はですね、ちょっとすいません、来月に回して、今月はってこうなることが起こるわけですね。で、これね、聖書は何て言ってるかと厳しいんですよ。 日本ではあんまりこれ説教されないんです。韓国では献金の説教もガンガンされるんですね。牧師がね、捧げることの祝福を知ってるんです。だから大胆に語る。だから韓国の教会はすごい祝福されました。で、日本はなんか献金のことを話しちゃうなんか悪いかのようなところがあるんですね。でもこれはね、違います。捧げるってことはすごく素晴らしいことなんですね。で、十分の一は本来神のものだから神に返しなさいよって、で試してごらんって、捧げたら必ず祝福されて守られるよっていう約束なんですよ。だから十分の一をしたときは言えるんですね、神様に。神様は喜んで自分の十をしました、どうぞ支えてください、守ってくださいって神に迫っていいんです。あなた約束されたでしょって、天の窓を開いて支えてくださいって言っていいんです。でも十分の一をしてなかったら神様にあなたを支える義務はありません。だって盗んでるんだから。これ厳しい、嫌ですよね。それでね、日曜日の午後に礼拝があってですね、やってるんですけど、朝来れない方のために。そしたらですね、日曜日の午後の礼拝ではね、トシヤ牧師がショートメッセージをしてくださる。これが結構楽しい。で、皆さんね、一度聞きに来てください。オンラインでも見れますから。で、先々週ですかね、先々週トシヤ牧師がですね、十分の一献金の話をされたんです。で、長崎に来て間もない頃、もう10年前ですかね、10年前長崎に来て間もない頃、まあ、いくばくかのお金を持ってきて来たんですけど、そのお金を減らしながら使いながらアルバイトを探して見つかったんですけども、ね、見つかったアルバイト、まあ、2だから名前出しますけど、見つかったアルバイトだったんですけど、最初ね、あんまり入れてくれないんですって、1週間に時間を。こっちはもう働きたい気持ちがいっぱいあるのに、最初はちょっとしか時間を入れてくれないんですって。その結果、月の収入がね、最初の頃3万ぐらいしかなかったんですって。だからもうとても生活していけないから、その持ってきたお金を使ってたんですって。その持ってきたお金がついになくなって、でも全然キャッシュくれない最初、なかなか。これでね、もうとても自分の家なんかできない、自分の家しなくたってもたない、どうしようかってなったんで、報告書にね、まあ、当時新学生で来てましたね、彼はね、献身して牧師になるために来てましたので、まあ、報告書にちゃんと出してきたんですね。正直ですね、こういう事情で自分の一献金ができませんって書いてきたの。おっしゃられてなかったんですかね、自分の一献金のことを。びっくりしますね、進学生献身してて自分の一献金なんですよね。でも私がですね、私忘れたんですけど、説教聞いてね、そんなこと言ったのかなと思ったんですけど、当然叱ったわけですね。かなり厳しく叱ったわけですね。十分の一は神のものだって。進学校だからですよ、ですが進学校だからね、献身してる人だからかなり厳しく叱ったんですね。十分の一は神のものだって、献金できないことはありえないって、何を考えてるんだって、神のものだって、捧げないことは盗んでることだって、ね、新学生ですからね、将来献金で生きていく人ですから、かなり厳しく言ったそうです。覚えてないんですよね。そしたらですね、笑ってるけどね、そしたら彼はですね、神を恐れたのか私を恐れたのか分かりませんが、十分の一献金をしたわけですね。3000円って言ってました、ね、今から言えばたった3000円、その時は3000円がすごく大きくて、もうその3000円が、今はね、3000円って言うけど、その頃はすごくそれが大きくて、3000円あったら1週間ぐらい食いついないでいけるってね。ああ、でもその3000円はですね、もうなんか、これどうなるんだろうと思いながら、それでも献金したんですって。そしたらね、その後ですね、また1万円献金が来たんですって。初めてもらった献金だそうですね。そしてですね、その後ですね、その次完全に支えられて、そこからぐるぐる経済が回り始めたんですって。で、そのうちアルバイトも増えてきて、ちゃんと生活できるようになって、完全に支えられたって証をやっていました。私よりね、本人がした方がもっとね、切実感があるんですけど、聞きながらね、すごい感動したんですよね。十分の一は支えてくれるんです。金額の問題じゃないんです。神様に、これは神のものだから、ありがとうございますって、ね、3万円だろうと10万円だろうと100万円だろうと、ありがとうございます、本当に感謝しますって、その十分の一を神に返すときに、神は支えるんです、守るんです。だって天の窓を開いて祝福するかどうか試してみろって書いてある。イナゴを叱って食い尽くさないようにするって書いてあるって書いてあるでしょ。だからね、これ約束だからね、守られるんですよね。これね、これがまず一つ目、これ十分の一ですよね。これはまず土台で、その時ね、今日のところと関係する二つ目ね、今日三つ話しますから、二つ目はね、次今度の言ったこの五つのパンと二匹の魚のところがありますよね。あそこが有名ですから、マタイ、マルコ、ルカ、フェで全部書いてありますけど、5つのパンと2匹の魚の時に、男だけで5000人、女子供たち数万人を給食する時に、イエス様がこの人たちを空腹で帰らせたくないって言ったら、そんなことって無理ですよって時に、面白いですね、いくつありますかって聞いてるでしょ。で、5つと、パンが5つと、お魚が2匹ですって言ったら、イエス様がそれを持ってきて、祝福するんですね。で、 ヨハネによるとそれは子供の少年が持っていたことになっているから、よく少年の弁当じゃなかったかって言われるんです。わかりませんけど可能性はあります。で、面白いのはいくつありますかって聞くんですよ。で、5つの2匹なんで、いつも5つの2匹じゃもう、ね、男だけで5000人に5つの2匹だったら我々は奇跡を知ってるからね、平安な気持ちで聞いてますが、普通こんなのは焼け石に水でしょ、焼け岩に水滴、大地に水蒸気って、わかりますか意味、ね、また意味がないって、とてもとてもこうお話にならないって。ところが神様はその5つのパンと2匹の魚をわざわざ稼働させて、その今あるものをまず神のところに持ってきて、それを祝福したんです。4000の時は感謝してるんです。今あるものを神の前に差し出して感謝してるんです。ここもそうでしょ、たった2レプだけだけど神のところに持ってきたから神はそれを覚えたんですね。ギデオンもそうでしょ、あなたのその力で行けっていうのは、その力でいいから行きなさいって言ったわけでしょ。今あるものを神の前に出すかどうかなんです。で、それは全然足りない、こんなんじゃどうなんだと思っても、それを神様の前に捧げるかどうかなんです。あの5つのパンと2匹の魚、あの時の全部なんです、全てなんです。こんなのでは足りないと思っても捧げたら、そこから奇跡が起こりました。多分賛美隊の働きでももちろん上手くなっていくのはいいですけども、これではどうしようってよく妻が言ってますよね。こんなんでどうしようって、それでも神がおっしゃるから立つと、神がすごく働かれるわけですよね。で、何かって言ったら今あるものを差し出すからです。働くのは神なんです。あれですか、能力でも時間でもお金でも、それを神に差し出すときに祝福されるんですよね。で、今あるものを捧げるっていうね、神様のもとに、これ大事なんですよね。で、ないものは捧げないんですもんね。ない筆は触れないのです。でもあるものは神のもとに捧げるんですね。あるものにしがみつかないでください。これ捧げたら私なくなる、これ捧げたら私倒れたとかって言うんで、それを神に捧げたときに神様は祝福してくださるんですよね。で、これ以前お話したことがあるので覚えてらっしゃる方もいるでしょうけど、どの証をしようかなと思ったときに、やはりちょっと心に来たので、昨日ね、合同行ったときに信吉先生にね、街道の話になってですね、今の街道4番目ってことを言ったんですけど、一番最初の街道のときに一人のご婦人が来られたんですね。で、それはちょっと仕事をしてたんだけど、うまくいかなくて大変困ってて、今追い詰められてるから、ね、いくらか助けてくれないかっていうことだったんです。で、牧師をしてますと街道があると、教会専門の詐欺師っているんです、皆さん。で、本当に来るんです、本当にあるんですね。で、結構あちこち待ってたりしてね。で、最初の若い頃は知らないから来たら一生懸命話聞いて涙流して何とかしようとか思ってやったんですけど、だんだん上がってきまして、本物もいれば、まあ、本物はほんの1割いるかいないかで、ほとんどは詐欺師が多いですね。下手に止めると止まってる間にお金を持って逃げていくとかですね。で、一回はその、すごい話をして、だいぶ分かってきたので、ある時に言ったら、その人じゃないですよ、その言って、これからだから家に帰りたい、つきましては、飛行機なんて言わない、もうバスでいいんで、バス代をくださいって言ったから、分かりました。じゃあ、バスを、空港のバス停まで送っていきますからって言ってね、そしてバス券私は買ってあげましょうって言ったらね、とんでもありません。お金さえくれれば自分で歩いていきますから、いや、私はぜひ送っていきたいから送っていって、私がバス券を買って乗せてあげますって、とんでもありません。お金さえいただければって言うからですね、いや、送っていきますって言ったら、ね、嘘です。その人ですね、私、九州までバスで動く頃ので、長崎県営バスのバス、とこ行ったらですね、うどん食べてました。すっと隣に座ってね、ニコッと笑って、ほほ笑んでさ一緒に食べたんですね。いや、一生懸命弁解したからですね、いや、笑ってね、もう別にいいですよって、ね、ただ笑ってね、神様を恐れてねって言って、言ったんですけどね。で、だからあるんですね。で、そういうのいっぱいあるんですよ。だから、本当かなと思ったら、その人はね、どうも話が本当かなんですよね。これは嘘じゃないなと思ったんですよね。でも、嘘じゃないんだけど、助けてあげたいけど、助けてあげるお金はこっちもないわけですよね。だから、いやー、ちょっとないですね、って言ったんですけど、妻が横で聞いてましてですね、妻はですね、まあ、明日来てくださいって言ったんですよね。明日来てもらっても助けようがないじゃなかったらね、妻言うんですよね。いや、でも今あるものでね、あるものを、ちょっと人にね、助けてあげたいって言ったんですね。で、妻が一旦決めたら、もう私は逆らえないんですね。だからですね、わかったって言って、かき集めました、家のお金を、小銭も含めて全部。で、いくらあったかというと、8万円あったんです。8万円ね。全部かき集めて、小銭も何もかも集めて、8万円。ね、全部ですよ、本当に。何もかも集めてね。8万円。ね、それで、これをね、貸してあげたいって言ったんや、貸すなって。貸してくれって言ったからね、貸すなって。絶対に貸すなって。貸すんじゃなくて捧げろって。 で、この人じゃなくて神様に背負うつもりで捧げろ。ね、まあ、すみません、捧げろって、あれです、妻だからちょっと言葉悪いですけどね。妻だからね、まあ、捧げろって。そして捧げたら忘れろって。もうあの時捧げたって、もう忘れろって。それならいいって。そうじゃないのならやめとけって。貸すなって。もう捧げろって。で、神様だと思って捧げろって。そして忘れろって。それならいいって言ったの。そしたら妻がですね、分かったってですね、次の日来たから、ものすごい喜んでました。ものすごい喜んでた。それで行ったんですね。それで、本当に忘れたんです。本当に忘れたんです。妻も私も完璧に。完璧に忘れたんですね。そしたらですね、だいぶ経って、二つ目の街道に移って、もうそれからもう随分経ってませんな。十年近く経ってます。二つ目の街道に移った時に、長女がですね、中学三年か忘れたけど、かなりの時に、まあ、留学させたい、高校からできたら留学させたいなと思ったんですね。お金はないけど夢だけあって。それで、ハワイに行かせたらどうかと思って、で、ハワイの下見に行かせようと思って、私はマイレージがいっぱいあったから、一人は行けるんですけど、まあ、妻も連れて一緒に二人で行かないと心配だから、もう一人分がいるんだけど、当時は10万円できたんですね。向こうに知り合いいっぱいいたからね。飛行機代だけあればいいから10万円できたん。その10万円がないわけですよ。それでね、どうしようかと思った時に妻と長女が一緒に一生懸命乗った。神様どうか一緒に行ける飛行機代を与えてください。10万円与えてください。10万円与えてくださいって乗ってた。一生懸命。そしたらですね、その乗った次の日に、全然知らない一人のご婦人がやってきて、で、ちょうど、あそこ、二番目の階では、一階、二階、三階でありましたから、妻が一階からパーッと二階にか上がろうとしたら、下からそのご婦人が声かけて、すいませんって言ったからですね、はい、誰とかね、私覚えてらっしゃいますかって言ったんです。そしたら妻が、じーっと見て、すいません、覚えてませんってね、私ですよ、いや、すいません、覚えてません。私ですよ、わかりませんってね、いや、あの時、私に8万円くださって、助けてくださったでしょって言われて、しばらく思い出せなくて、あーって思い出しますよね。そんなことがありましたねって、そしたらですね、いや、実はあれで本当に助かったって。で、あそこからもう一遍夫婦で会い直して、今はとっても祝福されてますと。だからお返しに行ったんですけど、前の一つ目のね、場所とかちょっとだけだけど売ってたから、行ったらもう教会なくなってた。あー、教会なくなってどうしようと思ってたら、つい最近このそばを通ったら、えっと思って、もしかして同じ教会じゃないかと思って来てみたんです。そしたら、お夫人がおられたからって、ありがとうございましたってね、返しに来ましたって言ったんですよね。それでですね、ああ、そうですか。いや別に、もう捧げたからいいんですけど、いや、そうは言わずにどうしても取ってください。いや、そんなこと、どうしても取ってくださいと言ってですね、それでですね、いくらだったと思いますか ?8 万円だったんですけど、利息分とか言ってですね、10万円くらいだったんですよ。前の日祈ってたんですよね。見事です。で、皆さんね、神様は忘れないんです。神様は必ず報いてください。しかも祭殿の形で。あれね、で、それでね、行って、で、妻は気に入ったんですけど、長女の方はね、いいとか言って結局行かなかったんですけど、ね、でも何を言いたいかというと、皆さん、神様は忘れないで、必ず一番いい時に一番いい形で返してくださるんですね。で、こういう証はね、結構あちこちにあるんです。いいですか？これは本当にあちこちにあるんですよ。特殊な証だと思わないでください。本当に捧げる人ってのはこういう神の技を見るんですね。で、三つ目は創世記に行きましょう。ね、創世記の22章。これね、これで三つ目で終わりますから。ね、一つ目は十分の一。神のものを神に返す。二つ目はあるものを神に喜んで捧げる。で、三つ目はね、今度は試練なんですね。はい。これは有名なアブラハムがイサクを捧げたところ。創世記の22章です。旧約聖書の。これからの出来事の後、神はアブラハムに、ほら、試練に合わせられた。はっきり試練と書いてあるから試練です、これは。で、神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は俳句におりますと答えた。神は仰せられた2節。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生き物としてイサクを渡してあげなさいと。で、イサクっていうのは、はっきり愛してることが出てくる。一人子なんですよ、一人。一人子なんです。しかも、愛してる子なんです。しかもこれは、約束されて与えられた子なんです。75歳の時に言われて、100歳で与えられた、25年間待ち望んで与えられた、約束の子なんです。イシュマエルじゃなくて、この遺作から、あなたの子孫は星野になると言われた、約束の子なんです。その約束の子を、モリアの地に行って、この、伝承の生贄だから、ちょっと断るけど、丸焼きにしようってことですね。伝承の生贄だから。で、皆さん、殺人は罪なんです。まして親が子を殺したらとんでもないじゃないですか。10回の振りでしょ。なのに神様はそのイサクを伝承の受けて捧げようと言ったんですね。これ理解できないですよね。 まあ、もちろんこれ本当に神がこの場合は語ってたんですけど、もちろんこういうこと言われたら吟味しないといけませんけど、この場合は本当に神が語ってません、ね、これね、試練ってはっきり書いてある。試練ですよね。しかも愛してる子でしょ。しかも一人子ですよ。うちは8人いますけど、8人いたら1人ぐらいいいかってことはないんですね。絶対ないですね。と同時に昔ね、長代じゃなくて何だったっけ、お家があったところ、八神であるところで家庭集会したの。それで小さなお嬢さんがいてですね、もう今その人は立派な政治家がお取りになりましたけどね、お父さん言ってました。目に入れって何言ってるのかなと思ったらね、目に入れても痛くないってね、言いたかったんですね。強烈に覚えてますよね。言うんですよ、だからね。名前言ってたら分かるか言いませんが、名前言ってね、目に入れとかって言うんですね。何やってんだと思ったら、目に入れても痛くないって言いたかったみたいですね。結婚した時楽しみですよね。だけど、何があったら一人子だから、特別ですよね。しかも約束の子でしょ。しかも伝承ったら10回に背くじゃないですか。理解できないですか。ありえないじゃないですか。おかしいじゃないですか。神様のこと言っていいんですかね。でも神は言ったんですよ。試練ですよ。あるんです、こういうことが。しょっちゅうじゃありませんが、あなたの一番大切なもの、一番大事にしているものを捧げなさいって言われることがあるんです。いつもと言いませんよ、これが間違いください。で、人に言われて気にしないでください。神様があなたに言ってくるときってあるんです。で、この時イサクってのは、はっきりとアブラハムは、ね、自分をね、避けろって喜んでいいけど、いや、そう、ちょっと神様、私じゃダメなんですかって言いたくなる一番大事なんですね。で、まあ、今日はここは説教しませんが、ポイントは翌朝早く、すぐ行ったんですね。だからよかった。彼は捧げるんですよね。祝福されるんです。で、皆さんね、私の人生にも、自分の血を忠実されていると伝えられる。で、あるものを神に捧げてたくさんの奇跡を見る。そして、どんどん死に従っていくと、あるとき、あなたのすごく大事にしているものを捧げなさいって言うことなんですね。って思うけどね、それを捧げますとね、何かというとね、もっと深い神の愛とね、まさに神の逆転を見るんですよね、これね。神が捧げなさいというときは間違いなさい。奪うんじゃありません。祝福するためです。それを持ってたら祝福できない。よく話すでしょ、言いましたよね。昔お猿っていうか、取るときに、こうね、こういう空箱、こういうのを置いてて、穴を開けといて、んで、こう出てきてね、こう中を見るわけですね。それでこう手を突っ込んで掴むんですね。その中にその穴よりも大きなものを置いておくわけですね。パッと掴むわけですね。石かなんか大きいのね。ほいでパッと出ていって慌てて逃げようとするけど、離しゃいいのに、それを持ったこう離さないから、こう逃げれなくて捕まえるっていう嘘みたいな原始的な掴め方ですけど、本当なんですよこれ。離さないといけない。離さないと次のものを掴めない。離さないと次のものを受けれないんです。で、その時に来るわけですね。で、これもね、昔からいう人はよく話したんですけど、最近はほとんど話してないので話しますと、ある一人のご婦人がクリスチャンになりました。で、夫はノンクリスチャンでね、もともとノンクリスチャンの夫だから、夫がですね、反発して猛烈な反発をした。それでも彼女は辞めませんでした。ますます熱心になって進学校で学び始めました、ね、そしたらご主人ですね、ちょっとあんまり言えないんですけど、お家に帰ってこなくなったんですね。ちょっと別のところに行くようになって、それでも1週間に1回は洗濯物を持って帰ってきて、そして、まあ、給料だけは、生活費だけ入れてくれたんです。だからますますひどくなって、1ヶ月に1回になって、そのうち帰ってこなくなって、生活費も入れなくなっちゃったんです。彼女は一生懸命祈って熱心にやってるのに、全然ダメだったんです。そして彼女は一生懸命熱心にやってて、うちの場合、預言者学校ってあるから、預言者学校で預言してると、僕、その牧師が言ったんです、その教会の牧師がね、こう預言してるとね、あ、今のは違いますってね。で、やっぱり一生懸命ね、こうギリギリのところで、気持ちもギリギリのところで一生懸命やってるのに、それ否定されたらですね、傷つくわけですね。で、彼女は思った。もう予言なんかしたくない。もうこの牧師のことで嫌だと思った。でも神様は言ったんですね。やり続けなさいってね。と思った。そしたらですよ、ここからですよ、今日の説教。なんて言ってきたかというとね、彼女はその、アルバイトしながらやったんですけど、アルバイトはもうギリギリだったんです。それで、貯金通帳にあるお金を持ったの。結構まとまった大きめのお金を。それは、もしも子供も二人、言うとわかるからな。子供がいて、それでその子供たちを養わなきゃいけないから、もしもの時のために、例えば医療費とかいるでしょ、なんかあった場合に、そのために取っておいたの、ね。そしたらですね、神様言ってきたんですよ。そのお金を捧げなさいって。で、最初は彼女はね、聞かないふりをした。これは違うってね。でもどうしても迫ってくる。牧師は今日みたいに献金の説教しないんですよ。全然献金の説教しないのに、何を聞いても迫ってくる。聖書をどこにでも迫ってくる。そういう時ってあるんですよ。で、なんかね、それを捧げなさいって迫ってくるんですって。別に誰に言われたわけでもないんですよ。神様から迫ってくる。それでね、誰も言ってないんですけど、迫ってくる。それで、逃げれなくなっちゃったわけですね。 あれでね、言ったら、分かりました、じゃあ誰に下げたらいいですかって言ったらですね、その牧師に下げなさいって言ったんです。って言ったんですね。さらに言ったら、いつ下げたらいいんですかって、あなたの誕生日に下げなさいって言ったんですよ。皆さん、神様って具体的に語りますからね、誕生日にその牧師にそのあなたのそれを下げなさいって言われたんで、と思ったんで、皆さん面白いんです。その牧師の子供たちが祈ってたんです。家族全員でイスラエルに行けるように言って、牧師たちはあんまり祈ってなかったんですけど、諦めて、子供たちは本気に祈ってた。神様、家族みんなでイスラエルに行かせてくださいって真剣に祈ってた子供たちが。そしたらね、神を語っていった、その人に。それで彼女は誕生日の日に牧師宅に献金持って行った。行くときはやっぱりね、なんかシビアだったそうです。ね、と言ってました。それはね、半分だったんですって。もう一人同じことを語れた人がいて、二人でその家族4人なんですけど、4人全員が一緒にここになったんですね。それで、まあ、子供のようにって聞かれるんですね。で、面白く言ってました。行くときはね、シビアだったけど、誕生日持って行って、その牧師に渡したらね、帰るときね、もう喜びが溢れてきてね、スキップで帰ってきたんですって。嬉しくて嬉しくて。面白いですね。やっぱり捧げた喜び、したがった喜びで、本当に嬉しくて。で、帰ってきたら、その別の友達のご主人がやっぱり友達を迫害したんですけど、その人が誕生日だと知ってて、あの 夫が帰ってこなくなったことも知ってて、一人じゃ帰そうだから呼んでやれって言って、出たらそこで誕生日を祝いしてもらったんですって。それでよかったなと思って、帰ってきたのが11時過ぎです。そして11時半回って、もう寝ようかなと思った時に電話が鳴ったんです。リリーンとね。まあリンリンってのは昔ですね、すいません。世代が昔ですけどね、まあ、電話鳴ったわけです ね。当時携帯じゃないからね、電話鳴った。これ出たんですね。で、もしもしって言ったらですね、いきなりですね、あのね、俺バカだよねって言うんですよね。で、半年ぶしか1年か忘れました、ごめんなさい。半年ぶらいに聞く夫の声なんですよね。で、いきなりね、ちょっとお酒飲んでたみたいですね。まあ飲まないとかけれなかったんでしょうね。俺バカだよねって言うんですよね。で、皆さん大丈夫ですよ。奥さんはずっと祈ってたでしょ。教会につながって、その時だからですね、どうしたのって言ってね、聞けたん。そうじゃなかったらね、そうよ、あなたバカよって言ったと思います。何言ってんのとか言ってね、何してんのってなった。いや、本当になったんです。何してんのってね、言ったと思う。でも、俺バカだよねって言ったらね、どうしたのって言ったらね、なんかいろいろ話し出したんですって。それで途中でいきなり言ったんですって。あ、こういったね、俺自分で自分が何してわからないんだって。助けてくれみたいなこと言ったんです。で、面白い途中で、今日誕生日だろうって、覚えてたんですよ。って言ってね、で誕生日だからってことでかこつけてかけてきて、実は書いてたんですね。それで言ってて、今どこにいるのって言ったら地名言いません、ね、言うとこあるから地名言いません、ここそこにいるって出張してたんですね。それで言ったんですね、あのね、そこだったらね、明日ね、長崎のね、木原っていう牧師がね、そこに行くから、とにかく行って行って、とにかくその牧師さんのところに行って話してって言って、こう言ったそうですね。それで、わかったって言ったんですって。それで、まあ、12過ぎまで結構30分以上話をして、それで切ったん。半年ぶりのとか電話ですよね。それでしかもっとが起こす。それで、次の日私一旦鹿児島、ああ、いいかげだ。行ったんですね。そしたらですね、その場所に行ったらですね、そこ当時ね、その場所にはね、他教会の人いっぱい来てたんです。本当に来てたの、当時。だから、時間より早く行ったら一人ね、後ろに座ってたんで、当然他教会の人だと思ったんです。クリスチャンっぽく見えたから。そして、私二つ席をしてたんです。すぐその奥さんから電話がかかってきたから、私にもう終わった後、夜中だったけど、明日夫が行きますから、よろしくお願いします、それから終わりましたって、こっちもその気で、ね、説教準備しよう、ちゃんと伝道用の説教、それとともにクリスチャン向けの献身者向けの説教をしてて、来たその人がいたらすぐ伝道説教しようと思った。そしたらですね、こう人はいっぱい来るんですけどね、どうもそれらしき人はいないんですよね。だから献身者向け用のね、もうクリスチャン向けのそれこそ今日みたいな捧げなさいと説教してたんですね。それで、でその一文字の人も真剣に聞いてるからね、まあ、てっきりクリスチャンだと思ったんだ、他教会のね、教職かもしれないと思って、本当に思った。そして終わって、今日来なかったなと思って、ミニストリーの時間になったら、その人は一番最初の後ろから、一番最初にやってきて、祈ってくださいって座ったんです。だから、お名前はって聞いたら、夫だったんですよ。夫って感じですよね。あらー、いやー、と思ったんですね。それで、うわ、どうしよう、もろ献身者向けの話をしたますます反発しないかなとか思ったんですけど、そしたらですね、まあいいやと思ってね、ちょっとだけ簡単に含む方ってね、信じられませんかってね、その人話して、はい、もう信じました。もう悔い改めるつもり、悔い改めるために来たんですね。だからもう説教何でもよかったんです。もう悔い改めるために来たみたいで、それでね、導きました。で、悔い改めてね、イエスも信じたんですよ。本物でした。で、面白いのはね、それね、秋、晩秋だったんです。ね、で、その後、 その牧師たち家族はイサヤに行ったでしょ。帰ってきて1月1日にその夫は実はその後家に戻ってきて、1月1日にイサヤに行って油注がれた牧師から洗礼を受けたんです。なけなしのお金はなくなったけど、夫が帰ってきて、それから今に至るまで家族はとっても祝福されています。実は夫は牧師になりました。見事ですよね。いやね、間違いないでください。神がおっしゃってないのにね、大事なものを避けなんて言いませんから安心して。でも神様があなたの大切なものを避けなさいという時って本当にあるんです。それは取るためじゃありません。彼女はなけなしのお金をなぜ必要だったか、これ大事なのは夫がいなくなったからでしょう。夫が帰ってくるはるかにいいでしょう。夫の愛と経済に支えられて家族みんなが幸せに来るがはるかにいいでしょう。でもその前にこれチャレンジされたんだ。さあ本当に私をより取りますかって、本当に私に信頼しますかってチャレンジなんだ。で、分かりやすいからお金の話をしましたけど、お金に限ったことじゃないんです。大事なことは神様に信頼する、本当に神様を大事にするってことなんですね。十分の一もそうなんです。あるものを捧げることもそうなんです。で、皆さんね、クリスチャンは神様は惜しみなく与えてくれます。いつも私が大好きな十字架の話で、隣の強盗はね、イエス様に何にも捧げるものはなかったわけでしょ。何にも捧げるものはなかったけど、イエス様は救われて天国行きましたよね。私の大好きな話。彼は何にも返せません。神様に一円のお金もできません。何にも返せません。三大あることでしょ。でもイエス様は救われたじゃないですか。そうなんです。でもですか、今私生かされてますね。子供は受けるんです、ひたすらに。でも大人になると与えるんです。例えば私の父は今、88歳か今度9歳かなるんですけども、いまだにね、私の誕生日になるとね、献金を送ってくるんですよね。嬉しいですよ。嬉しいけどね、ものすごく心が痛いんです。父の誕生日に私は何も送れないんです。小さい頃はお父さんからあの誕生日の山のとものすごく嬉しかったです。でも今は父の誕生日に何もできなくてもらうとものすごく心が辛いんです。だって私は大人ですもん。父にむしろ誕生日にプレゼントできて父が喜んでくれたらものすごく嬉しい。父の日にプレゼントを父が本当に喜んでくれたらすごく嬉しい。与えた方が嬉しいんです、大人になったから。クリスチャンも神様は惜しみなく与えてくださいますけども、皆さんが本当に成長してくると今度は主のために捧げたり主のために使えるとき喜びは来るんです。子供でいて構いません。でも成熟していきたいと思いませんか。神様は皆さんが大人になることを願ってますよね。だからさっき言ったように3段階したでしょ。10分の1は子供でもこれは神のものだから返さなきゃいけない。あるものを感謝して捧げていく。そして神様が語ってきたら、これは大人として扱える時ですよ。さあ捧げれるかいって、もっと大きな祝福を与えたいから大人になってくれるかって、その大切なものを捧げてごらんってチャレンジする時が来るんですよ。それはあなたを大人として扱ってもっと大きな祝福に導く時です。いいですか。神様は祝福する神なんです。神様は命をかけて愛しかさった方なんです。必ずあなたに祝福がされます。でも信頼を求められます。信仰ですね、私の言葉で言えば。だから捧げますかってチャレンジが来るんですね。ね、で皆さんね、神様に言われたら吟味しかしてくださいね。喜んで捧げましょう。神は豊かに報いてくださいますよね。それはね、覚えてほしいです。お祈りします。天のお父様、今日は捧げることに関してまいりました。まあ、分かりやすいので献金のことを中心に話しましたが、献金に限らず大切な時間、大切な能力、大切にしていること、それを本当に神様に捧げていくことができるように、またまず十分の一を喜んで捧げて神が支えてくださることを見ることができるように豊かに導いてください。また私様、今あるものをこんなんじゃ仕方がないっていうんじゃなくて、神様のところに持っていって、神がその今あるものからどんなに素晴らしい奇跡を栄光を表せるかを見ることができるように、神の素晴らしさを体験できるようにしてください。そしてさらにあなたがおっしゃってきたときは、大切なものイサクを捧げたアブラハムのように本当に大切なもの、極端に言えば、代わりに命を差し出してもいいと思う大事なものを主におっしゃった時には捧げていくことができる神様への信頼と信仰を与えてください。そしてあなたがどんなに祝福してくださるかを人の話ではなくて自分自身が体験できるように、神様の愛の広さ深さ高さを自分自身の生活の中で知ることができるように 私たちを導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。体の病気、心の病、あるいは経済の問題、お仕事のこと、学業のこと、人間関係、どんなことでも構いません。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、あなたの心の叫びと願いに主は答えてくださいます。今素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の父様、今イエス・キリストは何を言っています。一人一人の心の叫びと痛みに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエス様って命ずる心と体を治れ。イエス・キリストって命ずる膝の痛み、腰の痛み、癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。股関節を癒してください。ブラブラブラ、喫煙、飲酒、イエス様って命ずる その悪しき霊の力を断ち切る。イエス・キリストによって恐れを、全く愛を恐れしめ出します。神様の愛を恐れてください。シャローン、恐れをその人の力出ていけ。恐れずに踏み出しなさい。その小さな一歩を主は喜ばれます。そしてその小さな一歩から神様の計画が開かれてくる。自分であれこれその後のことを計算するのをやめなさい。一歩踏み出して、あとは神に任せなさい。まさに神様だとあなたが分かるように主は導かれます。あなたの小さな一歩を通して偉大な神があなたが願っている祝福へと導かれます。恐れずに進みなさいと主は教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人に触れ働いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。